はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学ラジオ局のテーマは、指導経験は役立つって本当ですかというね、ちょっと踏み込んだ話をしていきたいと思います。話の結論としては、役に立つ人と立たない人がいるということですね。まあ指導者の方がね、私のラジオを聞いていただいてると思いますし、ちょっと耳の痛い話になるかもしれません。私自身も日頃気をつけていて目指してる、まあ完璧にはできてないけど目指してるっていうことのね、共有をさせてください。まあよくですね、指導者っていうのは年々こう経験を踏まえてね、良くなるというふうに言われております。まあ明るい言葉として、人生に失敗なんてないんだよっていう言葉ね、まあよく学校の先生が生徒なんかに言う言葉ですよね。人生に失敗なんてものはないんだよと。やってみたことっていうのは必ず何かに役に立つから、どんなことでも一生懸命やっていくといいんだよみたいなね、そういう話ってよくあると思うんです。それともう一つ、まあ似たような内容を違った言い方で言う表現としては、まあ人生っていうのは消去法であると。うん、消去法。テストの、選択肢 A、B、C、D ってこうあって、A は違うな、B は違うな、で C か D のどっちかなみたいにこう答えを絞っていく、あれですね、消去法。まあこれであるというような言い方があります。私はまさにね、人生は消去法だなというふうに思っていて、まあなんかこうバスケットボールの指導でも子育てでも学校のこう生徒に対する対応でも、まあ人間関係プライベートでも何でもそうなんですけど、まあこと人間関係、実生活の中で答えってほとんどないですよね。ほとんど社会生活って答えないじゃないですか。まあわかりやすくバスケットの指導で言うとですね、まあマンツーマンがいいのかゾーンがいいのかとかですね、フォーメーションね、これがいいのか、あれがいいのか、全くフォーメーションなんかやらない方がいいのかとかですね、ドリブルがいいのかパスがいいのかとかですね、この練習した方がいいのかあの練習した方がいいのかというようなことってもう答えないですよね。うん、迷ってもしょうがないんですよね、これってね。だからやってみるしかなくて、まずはこうだと今日の時点で思ったことをまずやってみるということが非常に大事。まあここまでは皆さん共感していただけると思うんですよ。うん。まあ選択肢で例えるとですね、まあずっとあなたがまっすぐ道を歩いていって、迷いなくまっすぐ歩いていくと、右と左に Y の字に分かれていると。道が分岐点であると。で、これ右に行くべきか左に行くべきか、どっちに行ったらいいのかは正解は分かんない。うん。となったら、もうその時に、こっちかなと思う、まあ、ある意味直感でですね、一旦右なら右って行ってみるしかないんですよね。はい、そうですよね。まあ、こういう今年はチーム作りで行こう。こういう今年は練習方法で行こう。こういう今年は作戦で行こうというふうに決めたら、もう右っつったら右に一回行ってみるしかないんですよ。で、たとえそれが行き止まりだったら、あ、こっちに答えはなかったんだっていうことで引き返して、で、今度は左に行くっていうことができますよね。そうすると正解に近づいていく。まあこれが人生は消去法だっていう、そういう意味だと思います。確かにそうやってやっていくとですね、まあ分岐点にぶつかるごとに、まあ悩んでてもしょうがないと。一旦決めて、どっちか決めて、右なら右、左なら左で一旦進んでいくと。で、こういう指導方法、こういう生徒対応、こういうチーム作りは私は合わなかった。ね。間違ってたとか正解っていうよりも私には合わない、私はこれじゃないなと思ったってなったら、それをやめて引き返して、で次はこっちっていう風にやっていく、もうこれしかないんですよね。はい。まあそういう意味で、できるだけ即断即決即行動で、すぐにね、気がついたら引き返して、すぐにこうまた変化修正していく、そういうボトムアップ思考の人がまあ成長する、指導者だと思うし、まあそういった生き様を生徒に伝えていければですね、部活動やスポーツの指導っていうのは意味あるものになるんじゃないかなって私は思って、日々、やっているつもりなんですね。で、ここからが本題なんですけども、まあ今の話でいくと、経験は必ず役に立つはずじゃないですか。理論上はただね、人間は、論理の生き物ではなく感情の生き物ということで、感情っていうのはね、論理の24倍強いとよく言われますけれども、先の例えで言うとね、選択肢分岐点迷いました、で一旦右に行きました、こういう指導法、こういう作戦、こういう練習方法でやっていこうと一旦右に行きました、でどう考えてもこっちじゃないなと思って引き返しました、 で、分岐点に戻るともう一回右に行く人がとっても多いんですよね。わかりますか？うん。あの時にこういうやり方はあんまり効果がないと、ね、あんまり自分には合ってないと、今の時代には合ってない、うちのチームには合ってない、ね、自分にはしっくりこないと分かってたはずなのに、なぜか新チームになるともう一回それをやろうとする、こういう経験ありませんか？私はね、あるんですよ。うん、よくあるんです。まあ、新チームっていうことに限らず、何かね、練習試合をしました。ね、で、終わりました。で、その後に気づくことがありました。ね、だからこういうことっていうのは大事だから、こういうことを大切に教えていこう。ね、こういうことは大して大事じゃないから、あんまりね、教えないでおこう。みたいなものがありますよね。で、そこの分岐点で、今度は次の選択肢に行けば、消去法で絞れていくはずなのに、なぜかもう一回同じ道に行くということが結構人間あるんですよね。だからそういう人は、経験が役に立たないということになります。もう何年やってもですね、同じような成果、同じような、こう、なんていうか、成長が感じられないということであれば、同じ道を行ったり来たりしているということであると思うし、まあ私自身もね、そういうことを繰り返しながら、まあ私なんか凡人なんで、ダメだなと思いながら、またもう一回同じ道を行きかけてるのをとどまって、次の道に行くみたいなことをですね、3歩進んで2歩下がるというか、そういう感じでやっているということですね。きっとあなたも今の話聞いて、ああ、そう言われてみればっていうところがあると思うんですね。だけれども、本質的に経験が役立てるとすれば、これは違う、これはやらない、これは違うって思ったら、やらないことを決めていくっていう、こういう作業がどれだけできるかっていうところなので、やっぱり感情に任せてですね、なんか昔失敗したはずなのに、昔は違うと思ってたはずなのに、もう一回同じようなことをやって、同じような結果を得るっていうことだけは避けた方がいいですよね、というね、自戒の念を込めてのこんなお話でございました。どうですかね、なんとなく、イメージつくでしょうか。実は今日この話をしようとしたのはですね、私が運営している、バスケの大学研究室というね、学びの場があるんですが、まあそちらでね、日頃、ちょっと表では出しづらい私の頭の中をですね、共有してまして、私の失敗談を、ここのところ、いくつか記事にしたところですね、ああ、それってすっごいわかりますっていう反響が大きかったもんなんで、まあ皆さん同じような経験されてるんだろうなと。うん、やっぱりね、過去、まあこうじゃないよな、これって大して大事じゃないよなと思ってるのになぜかやっちゃうみたいなね。そういうことってやっぱりあるんだろうなと思ったので、この YouTube、ボイシーリスナーさんにも、ね、まあ広く浅くではない、ありますけども、研究室ほど深くではないですけれども、はい、そんなお話をさせていただきました。研究室のメンバーさんはね、あの記事の補足かっていうふうにピンとくると思うんですが、まあ経験が役に立つかどうかっていうのはその分岐点で消去法ができるかどうかだというふうに思っております。はい。まあ一つね、間違いなく言えるのは、私はですね、若い頃に比べるとその分岐点間違ってもう一回同じところに行くっていうのが減りました。うん、なんでかっていうと、それはね、ブログを書き始めたからですね。やっぱりそのアウトプットして、自分の考えをこうやってラジオとかブログ、YouTube 表に出すという機会があればあるほど、自分の中でですね、こう選択肢が狭めていく、そういう感覚はすごくあるので、まあ皆さんブログとかラジオとかね、やること自体はすごくおすすめなんですが、少し手間なので、まあメモを書く、メモを残しておくね、なんかあったら書いとくっていうことは、すごく役立つかなと思って最後補足させていただきました。はい、ということでいかがだったでしょうか。今日の話ね、面白かったな、興味が持てたなという方はぜひですね、いいねのボタン、そしてチャンネルの登録をよろしくお願いいたします。先ほどちょっとお話しましたけども、バスケの大学研究室というね、現在進行形で手掛けているチーム作りを共有するというオンラインコミュニティがあります。Facebook の方で参加が基本なんですけれども、まあ、近々こちらのご覧の YouTube チャンネルの方で、メンバーシップって形で参加できる形整えようと思いますので、ぜひそのご案内楽しみに待っていてください。それからですね、まだメルマガ登録してないよっていう方はぜひ無料メルマガ登録よろしくお願いいたします。下の説明欄にね、メルマガの登録リンクありますので、メルマガ登録していただきますと最初の1通目で限定の動画プレゼントして、その後は2日に1度私がコーチングに関するアドバイスを送らせていただいてます。完全無料なのでお気軽に登録してください。はい、ということで、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。